Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイアファミ
サヨ
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週もランチタイムにお届けしております夢を叶える夢のもと、自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
心と体の癒しナビゲーター鈴木トモミです。
はい、トモちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ね、実はちょっと大変なことがありまして、はい、
ま
あ、何かしら息子が入院しちゃってね。
まあどうしたんですか。
喘息だったんですけど、あのすっすごいこう活発なあのクレヨンしんちゃん実写版みたいな子なので、
変な子
あのいつも元気だと思ってたんですけど、はい、実は喘息持ちだったということが発覚しまして、
初めてなんですね。
初めてですね。
おいくつでしたっけ。
5歳です。
5歳で初めて。
で、まあそれ自体はちょっと大変だったんだけど、すごくいろいろ発見がありましてですね、はい、まあ、クレヨンしんちゃんの中で普段クレヨンしんちゃんなので普段家の中で遊んでないんですよ、
は
い、
あー外で
バーって外で遊んだりとか、はい、もう家の中でもね、なんとかジャーごっこみたいなんで暴れてるのがほとんどなので
常に止まらない、止まってない。
でも病院に入ったらじっとしていないといけないでしょ、はい、
うん、そうですね、
時間を持て余したので、はい、塗り絵をさせてみたんですよ。
なるほど。
そしたらね、
はい、
びっくりしたんだけど、
うん、
恐竜ジャーの塗り絵をしたんだけど、
はい、
全部ね七色で塗り出して、
一人の戦士が七色、
戦士が七色っていうか、もう本当にちょっと塗ってはちょっと赤を塗っては次黄色みたいな感じで、はい、
なんか、
まあ、目とか首とか手とか足とかそういう線は全くもう無視で、でも七色に塗ってたんですよね。
すごい常識にとらわれない、
とらわれない、
ね、センスというか、
でもなんか息子がねそういうことをなんか結構するっていう、
は
い、色塗るっていうのも今まで知らなかったので、
は
い、
あ、しなかったんですか。今まではやっぱりお家で塗り絵とか、
お家で塗り絵って座ってることがないのでそんなことさしたこともなかったんだけど、
そうなんですね、
なんかね、
う
ん、もっとなんかそうやって色に触れたりとか、
うん、
こう描いたりとかっていう機会をこれからちょっと増やしてあげたいなって、
はい、いいかもしれないですね、うん、新しい何かね、才能じゃなくてもこう、うん、今までなかったのが出てくるかもしれない。
本当ですね。
ね、
まあ、芸術との秋ということもありますし、
そうですね、
今日はそんなね、アーティストさん、
はい、
アートに関係する素敵な方をお招きしております。
はい、
じゃあ後ほどごゆっくりお聞きください。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、今週のゲストは、日本パステルホープアート協会公認正インストラクターの佐藤由香さんにお越しいただいております。佐藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、佐藤さん今日はどちらからお越しいただいたんでしたっけ。
兵庫県の小野市高田町というところ。
小野市、私も高校小野市だったので、
はい、
すごく馴染みが、
ね、私も校区内なのでご近所ですね。
本当です ね、ちょっとローカルネタでしたけど ね、 ね、パステルホープアート協会ってパステルアートとして結構最近いろんな、親子イベントとかでされてることが多いかなと思うんですけれども、うん、パステルの粉で指でくるくるしながら描くアートなんでしたっけ。
そうですね、パステルっていうちょっとチョークに似たような感じの、はい、ちょっと素質的には固めのハードパステルっていうのを使って、それを、まあ、粉にして、うん、で指で描いていくっていうものなんですね。
うん、私もねやったことあるんですけど、なんかこう思ってた以上に こう完成度の高い作品ができるというか、
わかる、
あのえ私って才能あるんちゃうみたいないい意味でのこう勘違いができるというか、なんかそれが本当にあの子供さんもねすごく満足度が高かったり、あのまたしたいとか言って結構あのお子ちゃまもハマるし、大人もやってて楽しい
ですよね。
そうですよね。あの今、こちらのスタジオの方にも、佐藤さんがお書きになられた、パステルアートの作品を持ってきていただいてるんですけれども、はい、本当にあのパステルアートって名前がついてるだけあって、本当にあのパステル色のねすごく素敵な、
そうなんですよね、柔らかい色ですごく素敵なんですよね、
バラの絵なんですけども、
ね、光の感じとか、
そう光の感じだったりとか
キラキラ感
があって、本当にあのキラキラした感じの、あの絵をですね今日は持ってきていただいています。それから、ともちゃんが大好きなイルカの、
はい、大好きな
イラストもありますね。
海も癒されますね、穏やかな、
なんかこう海の外からの光もこれ、あの表現できるんですね。
そうですね、光は消しゴムを使って消していくっていう作業をするんですけども、あの消すっていうのもちょっとこう意味がありまして、はい、あのストレス解消っていうか消し去るっていう意味もあるので、ちょっと心の中すっきりするっていうものなんです。
なるほど、はい、そうなんですね。やっぱりその書くっていう行為もその指を使って書くので、よりなんかね、
そうですね、
あのダイレクトにやっぱり脳だったりとか感覚につながってるような気がしますね。
そうですね、もう特にあの子供さんとかあのご高齢の方とかには、指をまあ10本使って右利きの方にも左利きを使うっていうのをちょっと訓練的な感じで、でも楽しみながらあのやっていただいてます。
なるほど、あ普通なんか右手の人差し指くらいで描くのかなと思ったら10本全部使うんですか。
できるだけ、だから二次アートなんかは特にね、あのおすすめしていて、あの7色なんですけども、はい、それも5本足りね、5本指使ってまた次の指へ行くっていう、結構ちょっとそこも、でもこうしなさいっていうことはあまり言わずに、楽しみながら指を使うってことをいつも表現しています。
なるほど、虹アートちょっとやってみたいです ね、
ね、 いいですね。
虹を描くんですか。
そうですね、虹を描いたりとか、あとここ虹を逆さまにしてチャクラって言うんですけども、はいはい、人間の中にあるそういうカラーですね、
今ね目の前にある、うん、こういう ね、 うね色の感じですね、
はい、うん、人はねやっぱ虹を見るととってもなんか心が和むって言いますか、皆さんとっても大好きですね、
うんうん、そうですよね、うん、なんか見るだけでこう自分の中が整っていくっていうような、
うん、そうですね、
視覚的にもいいし、はい、
なるほど、うん、佐藤さんは今はあの どのような活動をされてらっしゃるんですか。
そうですね、主には出張でこういろんな人と出会いながらやってはいるんですけども、あの各介護施設であったりとか、うん、あとは養護施設とか、あとイベントなんかにも出展させてもらったり、うん、学校、小学校でね、クラブっていうのが出てきて、
ね、
パステルクラブ。
パステルクラブってできたんですか。
そうなんですよ。だから、パステルクラブが毎月1回、あの、やっていて、で、そこで子供たちと一緒に教室みたいな感じで、学校の先生になりきって、させてもらったりも、
すごい楽しそうですよね、
はい、しています。
もともと佐藤さんはあのこういったアートというかそういったセラピーだったりとかっていうお仕事をされていたんですか。
いえいえ、3年前に始めたんですけども、はい、あの楊小明さんと言われる方なんですけども、
素敵な絵描かれますよね。
そうですね、優しい絵を描かれるんですけど、その方の絵がとっても大好きだったんですね。 でもどうやって描くんだろうっていう感じだったら、ちょっとこう通りにね飾ってあった絵が、これがパステルなごみアートっていうものがあって、うん、でそこに、まあ、私もすぐに申し込みして、
でビビッと来たんですね。
そうビビッと来て3ヶ月ぐらい習いながら、でこれを人にこうインストラクターという形で取れるよっていうのを聞いて、もうこれはやろうと思って資格を取りました、
うん、すごい出会いですね。
出会いですね。じゃあそれ以前は全然違うお仕事とかをされてたんですか。
はい、ね、仕事というよりはもう13年間ずっと主婦でした。
うーん、子供さんね、はい、たくさんいらっしゃる。
あ、そうなんですか。あのすっごい可愛らしい方なので、うん、ね、ちょっとびっくりして本当に声が出なかった今。ちなみに今 今、はい、おいくつのお子様がいらっしゃるんですか。
一番下が5歳 でその上が小1、中1、高1と女子が3人、
ね、ラジオなので佐藤さんの顔を見ていただくことができないのがすごい残念なんですけど、ね、高校生のお子さんがいらっしゃるようには全く見えないんですよね。
そうですか。
ちょっとね、はい、ちょっとアンチエイジングの方法を聞きましょうか。そうなんですね、はい、じゃあずっと主婦をされてきてて、うん、であのこのパステルアートというものに出会って、はい、でインストラクターになられて、はい、で実際にそうやって活動を始められて何か変わったこととかありますか。
そうですね、もう社会との接点が全くなかったので、うん、どうやったらいいのかっていう、まずそれでもなんかその宣伝をするのがすごく苦手で、人にこう売り込むっていうのもとってもできなくて、どうしたらいいんだろうって、でやっぱり自分の中でもやもやもやもやしてたんですね。でみんながすごく頑張ってる方を見るとすごくキラキラしていて、あ、私はできないってずっと思ってました。で勇気を持ってちょっと1店舗目お邪魔した時にとってもいいですよって言っていただいて、それがきっかけで、あ、できるんだと思って、でも何をどう伝えていいかわからないっていう、講師としてもどうやったらいいのかわからない、はい、模索ですね。もう本当試行錯誤で、はい、もうぶち当たっていこうと思って。
なるほど、はい、
私もあのイベントでね、初めてお会いした時はイベントであの一ブース出されてるところに行って初めてお出会いして、で私もその時初めてパステルアートさせてもらったんですけど、いや今の話を聞くのがびっくりするぐらいすごいお上手でした。あの教えてもらう、あのでも印象に残ってるのはやっぱり寄り添うっていうことを私は大事にしてるんだっていうのを何度か多分その時にも聞いて、でついこの間数ヶ月前にあのイベントでまたさせてもらった時もやっぱりそのお話が出て、その寄り添っていくっていうキーワードっていうのが多分佐藤さんにの中にすごい大事にされてるんだなって。な
もしかしたらそのこれまでのね、子育ての経験だったりとか、うん、まあ、社会には出てらっしゃらなかったかもしれないですけども、そうやってお家の中で、ね、子供に寄り添って そうやってされてこられたのが、うん、やっぱりつながっていて、うん、あの佐藤さんならではのそういう優しいなんか寄り添うような、ね、パステルアートの活動になられてるのかもしれないですよ ね、う
ん、
ですね。
すごい安心感、包容力のなんか
嬉しいですね。
今持ってもらってるその中で自由にすればいいっていう感覚をその短い時間でも感じられたので、うん、なんか本当にそれを広めていかれたら素敵やなっていうふうに思いますね、うん、
なるほど、本当ですよね。でやっぱりその専業主婦がずっと長くなってくると、やっぱりなんかその社会とつながりたいで何か始めてみようと思った時に、そのどうしていいかわからないとか、そのすごく勇気がいる一歩ってあると思うんですよ。でも、ね、そうやってあの実際に一歩踏み出して、また二歩目踏み出してこう活動して、ね、来られてるその佐藤さんみたいにね、その今までの経験というのは決して無駄になるわけではなくって、あの本当にその包容力とかこう包み込むような優しさっていうのをあのパステルしながらあのいろんな方に届けていらっしゃるんでしょうね。
あの活躍の場っていうのが私が初めて出会ってから、その後ブワーッと広がられたイメージがあって、あ、そんなとこまで行ってるの、あ、そんなこともしてるの、海外も行っちゃうのって
海外に行ったんですか。
そうですよ、
びっくりしたんですよ。
そうそう、8月にね、はい、カンボジアへ10日間ほど行ってきました、一人で。
それはどういったなんかきっかけで行こうと思ったんですか。そうですね、
なんかこう世界を見えてきたっていうのが、今年になってちょうど1月ぐらいから、なんかこうすごく私は頭であんまり考えないんですね。でこう気づいたら周りに外国のこうボランティアをしている人が急速に引き寄せたりとか、そういう人たちがたくさん集まってきたんです。はい、
自然になんか流れができてきた。
なかなかそこで自分が行ってってなるっていうの
は
ね、
思わないですよね、正直ね。でも私はそっか、まず何がしたいんだろうと思って、人が大好きなので人に会いに行こうと思って、子供たちに会いたいって、それだけです。
じゃあパステルしようと思って行ったっていうよりかは、
ツールなので道具は持っていけば子供たちもきっと楽しめるかなっていうものだったんです、実は。はい、
すごいシンプルだからこそこう流れに乗れるというか、
そうですね、
うまくいってらっしゃるのかもしれないですよね。 カンボジア で子供たちやってみたんですね。
やりましたね、ものすごい数の本当にたくさんの子供たちがやったんですけど、やっぱ言葉を超えました。喋れなくても心が、はい、伝わるんだなと思って、たくさんお花を描いてくれました。
あ、そうなんだ、素敵ですね。
素敵ですね。なんかそういう子供たちの笑顔にもまた元気をもらえますよね。
はい、はい、ですね。なんか目の輝きが違うような気がするんですけど、
はい、よく言われますね。もうなんかね、子供たちのその笑顔はね、なんだろうね、もう自分も本当に元気になれるし、幸せな気持ちになれるし、本当にあのピュアな目は忘れられません。
あ、そうですか。また行きたいなって
行きますね。
断言
違う。また国ね。
なるほど。なんかそうやってね、どんどんこれからも活動の幅を広げていかれると思うんですが、ね、これからのね、ちょっと展開なども後半でゆっくりお聞きしたいと思います。
はい、
では佐藤さんが今日一曲持ってきてくださいました。
今日ね、選んできていただいた曲、グリーンの奇跡という曲ですけども、どうしてこれを選ばれましたか、今日は。
そうですね、やっぱり出会いってこう偶然ではない、必然的なものだっていうのはとても感じていて、この奇跡ってね、はい、本当に本当にもうなんか幸せ、そういう奇跡が感謝に変わるっていうのが私の中では最高の喜びなので、ぜひこの曲を、はい、お願いします。
はい、それではお聴きください、グリーンの奇跡。
FM ギグ、夢を叶える夢のもと。
聴きいただきましたグリーンの奇跡という曲ですね。ライブバージョンの曲だったようですごく臨場感があったんじゃないかなと思いますね、うん、
本当に、はい、ね、今週は日本パステルホープアート協会公認声インストラクターの佐藤由香さんにお越しいただいてるんですが、本当にねカンボジアまで行かれてパステルアートをされたっていう話も、ね、すごく素敵だなと思いました。
そうですね、
なんか今その専業主婦でね子供が小さくってなんかこう社会とつながってなくってなんか不安だし孤独だしって言ってるね思ってらっしゃる方にとってもなんかちょっと希望の光っていうか、あ、そうやってずっとね専業主婦されてこられても何かその自分も見つけて何かやってみたいなって思われる方もいらっしゃるんじゃないかなって思いました。佐藤さん、これからの夢とかビジョンとかって何か思ってらっしゃることはありますか？
そうですね、まあ、世界も行ってなんかこう人とたくさん出会えて、うん、なんかこうまた日本に帰ってきた時に感じたことが意外とピュアっていうかね、うんうん、原点っていうか私は人が好きなんだっていう、うん、そうなんだ、ところと、で私は笑顔でいいんだって、うん、笑顔であれば、うん、なんかこうやっていけそうな気がするっていう本当にそこのシンプルなところを気づきがあって、なんかこうパステルをやっている有名になりたいとかとかも全くなくって、実はその人と目の前にね来られた人をどれだけ大切に思うかっていうか、そういうビジョンでね、なんか出会っていきたいって人とね、
本当にね、なんか大事なことって結局シンプルなんですよね、うん、その多分カンボジアに行かれて言葉もね喋れなかったですよね、
うん、そうです、う
ん、でも、はい、その佐藤さんの笑顔とあとそれを支えてくれるパステルっていう道具があればもうそれで多分 OK だったんだと思うし、きっとなんかその佐藤さんのその笑顔で笑顔だけでなんか癒されちゃう人もねたくさんいらっしゃると思います、
ね、言葉なくてもやっぱりね、絵っていうのは言葉なくてもできるよ ね、音楽も絵もそうだと思うんですけど、うん、それでその笑顔を持ってればもう世界中どこでも行けますよね言葉関係ないですよね。
でもね、つい何かこう自分でやろうって決めて、うん、その頑張ってる時ほど、うん、なんかそこを忘れちゃったりっていうのもあると思うんですよね。で、こう巷にはいろんな方法がもういっぱいあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
もう調べたら、うん、なんかあこんなことも勉強しないといけないんだ、うん、こんなことも勉強しないといけないんだって思ってるうちにどんどんその本当はしたくて始めたことなのにしないといけないことだらけで ね、苦しくなって、ね、あの途中でバタッとなってしまう方もやっぱりしてるので、本当になんかそのシンプルで大事なところっていうのをちゃんと持って、うん、活動していらっしゃる佐藤さんすごく素敵だなと思います、
そうです ね、思ったらすぐ行動されるっていうのは本当に一番大事なことなんじゃないかなって、しろいろいろ調べるとやっぱりおじけづっちゃったりとか、ね、ね、世間一般高校校でとか言い出してやっぱりできなくなるので、ね、
もともとその、はい、やろうと思ったらパッと行動できちゃうタイプだったんですか？
好奇心が旺盛なのはずっとあって、でもやっぱりこう家庭があって、まあ、私も一人の女性ではありますけども主婦であって、まあ、妻であってっていうたくさんの顔があるわけですよね。それをうまくバランスよくやるにはやはり葛藤があります。でもそのバランスを整えるながらみんなにこう家族にも感謝してね、出会った人にも感謝してパステルにも感謝してっていうのをやっていけば、うん、意外とねうまくできるもので、
はい、家族に対してすごい信頼感を持たれてるなっていう印象が ね、あるんですよね。
なんかね私の中でフラットなんです実は、うん、家族だからとか子供だからとかだから主人だからとか、うん、で私も妻だからっていうのがないんですね、
うん、
一直線なんです。人はみんな一緒っていつも思っていて、うん、出会う人もみんな一緒、うん、じゃあもうみんな愛したらいいじゃんみたいな、
うん、すごい素敵だと思います。
その人がどういう状況でとか別に探りもしないし、うん、もうその目の前に現れたんだったらもう全部愛そうと思って、
もう本当そんな佐藤さんだからこそやっぱりそのね、仕事としても広がっていくし、そのお家もねなんか子供さんの笑顔が目に浮かぶようですよ ね
楽しいですよ
なんか佐藤さんなりのなんか子育てここは私は大事にしてるみたいなポイントってあります？
そうですね、やっぱりこうちっちゃい1歳ぐらいとか0歳生まれたてでもやっぱりこう いろいろお世話をしないといけないというのは当たり前の責任感があるんですけども、うん、一人の人間として見てます。
なるほど、はい、一人の人間として子供としてではなくて、
そう、子供だから何歳だからできないじゃなくって、この子はできるって、うん、大丈夫、私の子だからみたいな変な自信とか
本当ね、思います。あのね、心配されたらね、うん、力奪われるんだけど、信頼されたら、なんかやれるって思えるし、なんかやってみようって思うんだよね、人って。
そう、勉強はね、教えられないんですけど、あまりね。だけど、笑顔とか、まあ、基本的な挨拶とか、なんだろう、自分が行動を起こすことを見て、みたいな。だから子供たちももう世界へ向いていて、地理が好きだとか、やっぱ勉強も楽しくなってくるみたいで、うん、心理学もやってみたいとか、いろんなこと言ってます。
これもお母さんのいい影響ですよね。
ですかね。自由ですね。
自由ですね。
自然体で、なんかすごく力が抜けてらっしゃる佐藤さんだからこそ、なんかそんな子育てだし、多分バステルで来られる方も、なんかほっとこう、なんかね。
そうですね。力が抜ける
ような感じになるのかなと思いますね。佐藤さん の、 そのパステルアートをやってみたい、はい、佐藤さんに会ってみたいと思ったら、
そうですね、私ね、ブログとかもね、続かなくてあんまりやってないんですけど、フェイスブックはかろじてやってて、はい、あと直接お電話をいただけたら、はい、もうご縁なので飛んでいきます、
はい、お電話番号を伝えてもよろしいですか。
お願いいたします。
もしあの佐藤さんに一度会ってみたいとか、パステルやってみたいなと思われる方がいらっしゃいましたら、080-4249-2462、080-4249-2462、佐藤さんに直接ね、お問い合わせいただけたら、いろいろ教えてくださると思いますので、ぜひぜひご連絡してみてください。
ね、一回パステルアートっていうのを体験してみてほしいですね。お近くの方は特にね、はい、気軽に、うん。
ぜひぜひ。はい、
子供ちゃんももちろん、もうお年寄りから、うん、まあ、体が不自由な方も、はい、本当いろんな方が楽しめるツールだと思うんですよね。
そうですよね。
でもそれよりまずなんかこう佐藤さんに会ってほしいな。
嬉しいな。
そう思いますね。そう思います。本当に元気が出るのと肩の力が抜けるのと、一緒に店に来る。
なんかちょっと疲れたなとか、なんかちょっとよしよしハグハグしてほしいなみたいな時に佐藤さんとこいてほしいなと思いますよね。
結構悩んでても多分その悩み事の話しなくても元気になって帰れそうな気がする。一緒にお茶飲んでなんかケーキでも食べてほしいねとか言って。
やりたい
、ね、笑顔と、まあ、シンプルであることと、ね、本当に目の前のこと大事にするってことですよね。
そうですね。素敵な言葉を今日もたくさんいただきました、
は
い、
たくさん聞かせていただきました、今日は日本パステルホープアート協会公認性インストラクターの、佐藤由香さんにお越しいただきました。佐藤さん、本当に素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤さん、とっても可愛らしい方だなって思ったんですけど、はいはい、もうさらにさらにその奥にある温かさとか、なんか愛がいっぱい溢れてる感じで、
そうですね、本当にそれがこうにじみ出てるなって思いましたね。
笑顔ですね、やっぱり。
そうですね、
やっぱりそのね、夢に向かう上でもやっぱり一足飛びではいかないけど、やっぱ目の前のことを大事にすることでつながってるんだなと思いましたね。
そうですね。
今日は本当に佐藤由香さんに素敵なお話をたくさん聞かせていただきました。来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティスト民野智美と、
心と体の癒しナビゲーター鈴木智美がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
の誰かがさ、頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと踏み出してもいない今。 今ここがスタートだと思える君だから、行けるとこまで行って、行けるとこまで行って、行けるとこまで頑張ってみようよ。結果が全てじゃないさ、だから全力疾走で行くんだ。行き止まりに当たって行き詰まったことや、立ち止まった場所に未練はないから、今夜夢